沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄コーナー、今日のゲストは特定非営利活動法人ひまわりラボの六本木佳代子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
六本木さんは、はい、六本木さんでいいんですか。
六本木です。
すいません、はい、失礼ながら珍しい名字だなと思って、はい、こちらの
出身は群馬県なんですけれど、はい、旧姓ですけれど本名です。
あ、そうなんだ、
はい
はいはい、初めて見ました。
そうですか、
はい、ラジオ自体は初めてですか。
いや、今回が2回目です。
あ、そうなんだ、はい、いいですね。ということはじゃあ安心ですさあ早速ひまわりラボについてじゃあ聞いていきたいなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、はい。
特定非営利活動法人ひまわりラボということで NPO で、うん、あられると思うんですが、はい、どのような活動をされている団体なんでしょうか。
はい、子どもたち、特に高校3年生ぐらいまでの子どもたちを対象とした LINE を使った、相談業務を行っています。無料で行っています。
へー、
はい、
LINE っていうと、うん、まあ、あの LINE ですよね。チャットができる。
そうですね、
はい、これで相談を受け付けたり、はい、まあ、返したりしながら、
はい、
相談乗るわけですね、
うん、相談に乗ったりとか、まあ、一応カウンセリングの一環ではあるんですけれど、
はい、
心に重たい悩みを抱えていたりとか、誰にも言えないこと、お母さんお父さんにも言えないとか、うん、結構子どもたちっていろんな悩みを抱えていて、
はい、
そのことでこうつまずいてしまったり、うん、眠れない夜を過ごしたりとか、そういう子たちが第三者に話すことによって、第三者にだったら話せるっていうことがたくさんあるので、
はい、
そういうちゃんと話を聞いてくれる大人がいるんだよっていうことを、
うん、
しっかりと受け止めながら子どもの相談に乗っていくっていうことを考えて、うん、まあ、今の子どもたちって対面で話をするよりも、うん、LINE とか文字の方が、
ね、
やりやすいので、いつでもどこでもできるということで LINE を使ったカウンセリングということをやっております。
あ、すごい、本当に。
ありがとうございます。
時代に合わせたというか、う、時代って言ってもだいぶ前から LINE もあるから活動自体はいつから
活動本格的に NPO として設立したのはちょうど2年になるんですけれど。
結構最近なんですね。
最近なんです。もともとがこのカウンセリング業務っていうのはずいぶん前からやってたんですけれど、
はい、
なかなかやっぱりカウンセリングに行くってことが日本の中ではとってもハードルが高くて、カウンセリングイコール心を病んだとか、
ね、
病気っていうイメージがどうしてもつきまとうので、
うんうん、
私たちはカウンセリングっていう言葉ではなくて別の言葉を探しています、はい、イメージがあまりにもちょっと悪かったりするので、
うん、確かに、はい、そこに視点、そういう視点は今言われてみると確かにと思いますよね、
うんうん、
話しにするっていうか会話してね、
うん、
対話して楽になったりとか、
うん、
でそれがカウンセリングであると思うのに、どうしてもなんか重い人が行くイメージありますもんね。
ありますよね、
うん、心がとか精神が病んだ方とか、
うん、
そうじゃないですよね、
うん、
産業カウンセラーとかもいるしね、
うん、
でいろいろそういう、話相談相手みたいなものなのにね、
うん、今そ、うん、ね、日本海外じゃカウンセリング結構普通、
普通ですよね。
軽く行く
感じ、
うん、セラピーという、
う
ん、位置づけですよね。だから未病にすると、うん、病気にする前に行くところっていう考え方なんですよね。病気にならないように事前に早めに相談をしたりとか、うん、早めにこう専門家からアドバイスを受けるっていうことで、
うん、
もう小さい頃からもうホームカウンセラーがいたりとかっていうことでセラピーを受けるのが当たり前の国と、うん、日本っていうのはそのカウンセリングって言葉自体がとっても一人歩きしたりして、うんうん、先ほどのその、病気になった、例えばカウンセリング受けてるんだってよっていうと、なんかあいつもうダメだよねみたいな、社会の中でそういう一なんか偏見みたいなものとか固定観念があったりとか、
うんうん、
あと例えばじゃあ美容院に行った時にこう髪の質はなんとかってこう書きますよね、
はい、
これもカウンセリングっていうんですね。
確かに。
だから美容院であるとか、まあまあ、いろんなところに行ってカウンセリングシート書いてくださいって、その受け答えをする人もカウンセラーって言ったりするんですけど、
うん、
本当のカウンセラーって心理的アプローチをしっかりと学んだ人っていう意味があって、
うんうん、
とてもとてもこう何でしょう、書面だけでカウンセラーになれるわけではないんですね、
うん、
私はまあ一番最初に取ったカウンセラー資格が産業カウンセラーなんですけど、それ以外に4つカウンセラー資格持ってるんです。
なんだろう、
子ども心理カウンセラーだとかっていうのをこう持ってるんですけれど、はい、やっぱりそういうきちんとした心理学を学んで対面での技術を学んでいかないと、うん、カウンセラーの言葉一つで、人を傷つけるんです、うん、思いもかけない言葉を言ってしまったりとかすると、うん、人を死なせてしまうこともできてしまうっていう、うんうん、だからゆえにやっぱりきちんとした勉強が必要だし訓練が必要だというふうに思ってます、うん、
本当ですよね、うん、何か教科書見て学ぶことだけじゃないし、うん、やっぱそういう経験とかもあるだろうし、はい、会話していって分かったこともあるだろうし、はい、いろんなその、ねものが含まれてのカウンセラーだと思うんですが、
はい、
その、ひまわりラボさんというか、はい、まあそれ LINE を始めたっていうので、うん、そのきっかけというか、まあ、ひまわりラボさんが始まったきっかけも含めてもいいんですけど、はい、始まりのところを教えてもらいます。どんなふうに始まったのか、
は
い、
もともとが実は私子供4人いるんですけれど、双子を含めて4人いまして、もうみんな大人になってるんですけれど、はい、子供の友達とか、あと、まあ、私の友達の子供たちとか、
はい、
こう見ている中で本当に子供たちが苦しみを抱えちゃってる子がすごく多いのをずっと見てきて、さすがに子供4人いると母親年数が延べにすると132年ぐらいなんですね延べにすると、まあまあ
足すと、ね、
そうそうそう、なでそれだけ子供たちの周りにいる子供たちっていうのは多彩な子がいたりとかいろいろこうある中で、もっとこうしたらちょっとしたアドバイスをしたら普通にすっていけるのになとかっていうことをずっと長い間思っていて、でどんどん子どもの自殺率っていうのがここのところ増えていて、
そうですね、
年々増えている。去年はとうとう分かってるだけで全国で500人を超えてるんですね、うん、減るどころかいろんな対策を政府もしているんですけれど、
はい、
でいろんなところで NPO とかが立ち上がって子どもの相談に乗ったりとかしてるけれど、うん、こうみんな点点点点で横のつながりっていうのがあまりないというところで、うんうん、まあ数が多いのは子どもたちにとっては非常にそれだけチャンスがあるっていうことではあるんだけれど、うん、なんとかこうなんて言うんでしょうね、全国的に何かできないのかなとかって思ったりとか、
はい、
っていうのをずっと思っていて、うん、それを思っていた時にやっぱりこれ LINE でカウンセリングをする手法を見つけ出さなきゃなと思って、
はい、
実はカウンセラーの養成講座も自社で持ってます。別法人なんですけれど、うん、一般社団の方で教育し法人を持ってるんですけれど、はい、そこで LINE でどこをどう気をつけなければいけないかとかっていうことをやりながら、カウンセラーを育てて自社養成して子どもたちに向き合う姿勢を作っていくみたいなことを考えて、ちょうどコロナとバッティングして一生懸命書いてみたいな、うん、講座を書いて、
うん、そうだったんだ、
っていうところから立ち上げようっていうことになりました。
ちょうどコロナの時期もその学生、うん、特に女子学生の自殺率がすごく目立っていて、やっぱそういったところもすごく心配だったんですよね。原因もよく分からなかったし、でも相談できる場所として LINE というのが一つ今上がったと、やってるというふうにあったんですけど、今まで喋るカウンセリングと違って文章ってすごい難しいじゃないですか。例えばなんで行くのっていうその漢字で何で行くのって書くと、なんで行くのって言われると、いやなんか理由言わないといけないのかなっていう感じになってるけど、本当は聞きたい人はいや何でっていうのは自転車で行くの車で行くのっていう意味で聞いたんだけどみたいなとかっていうのもあったりとかする、うん、だからすごくその技法とかも、はい、さっきやり方を手法を考えなきゃいけないなって言ってた通り、はい、なんか本当にそういう技術っていうか、はい、必要なんだろうなっていう。
そうなんですね、うん、だから普通のカウンセラーとしての聞き取りの技術であるとか傾聴の技術はもちろんのことなんですけれど、うん、それ以上に今おっしゃられたようにその何でっていうのはひらがなで書くとか、
うん
ね、あとは返ってきた言葉の語尾をどうつかむかであるとか、うん、どう判断するかっていうところの訓練はやっぱりすごく積んでます。
そうだよね、
はい、
う
ん、じゃないと間違っちゃうんで。
そうですよね、
うん、同じ人でも文章メールと、うんうん、実際喋るので全然イメージ変わる、
はい、
人
もいるもんね、はい、
チャットの方が逆に上手い人もいれば喋、うん、るのが苦手な人もいればってね。
今の最近の子は文章の方が本音が出る感じが多いんです
か。出やすいかもしれないですね。人と面と向かって本音が言えない子の方が圧倒的に多い。ただ文章にしても例えばいろんな 時代の背景もあるんですけれど、言葉にすることがとっても苦手だったりするので、その言葉のなんて言うんでしょう、表現する技術であるとか、うん、そういうことがまだ未熟だったりするわけです。でそこを踏まえた上でカウンセラーはそれをこう聞き出していかなければいけないっていう、う
ん、すごいな、うんうん、普通の言葉のカウンセリングと違ってさ、読み返しとかもできるじゃんね、うんうんうん、だからなんかいろんなまた別の本当技術っていうか、すごくそのいろんなこう勉強をされて、はい、カウンセリングしてると思うんですけど、はい、またその勉強されてる感じがすごく伝わって
きます。ありがとうございます。
あのそれで今その中で、まあ、きっかけ始まりは分かったんですけど、はい、その中で夢とか目標というか、
はい、
あの今目指しているところっていうのはどこにあるんですか、
はい、目指しているところっていうのは、例えば沖縄県内で考えた時には、どの学校とか、はい、どの地域にもこのひまわりラボの仕組みというのが伝わって、うん、本当にちょっとした悩みでもいいからひまわりラボのおばちゃんに聞いてみようかなみたいなところが出てきて、うんうん、あの簡単な悩みだけじゃなくて深い悩みっていうのはなかなか子供言えないものなんですけれど、うん、小さな悩み、こう軽微なって言ってしまうとかわいそうなんだけれど、うん、軽微な悩みをいっぱい解決できるような場所になれるっていうことが、うん、周知されるっていうことが、あの一番大事かなと思ってます、うん、はい、
最初のお話にもつながってきますよね、うん、まあ、軽微って簡単って言ってる意味じゃなくて、うん、なんかそうですよね、相談の入り口が、はい、あの重くなる前にとかっていう意味もあるんだろうなって、そういう意味です、はい、すごく思います。なるほどですね、うん、コメント来てますね。ランシンさん、はいって単語もそうですねって意味で使うときと、何おかしなこと言ってるの、うん、って意味で使ったりするもんね、はい、相手に誤解させない工夫があるんだろうねってことで、うん、そうですね、そんな中ですね、今課題に思ってることだとか、はい、みんなに知ってほしいことなどありますか。
はい、まず2つ課題があるなと思っていて、はい、まあ、いくつかあるんですけど大きなものは2つあるなと思っていて、カウンセラー不足、このカウンセラーを育てるのに時間がかかるので、うん、圧倒的にカウンセラーが不足しています、
はい、
やっぱあの私悩みは地産地消だと思っていて、うん、地元で生まれる悩みは地元の人が解決していくって、うん、地元の人じゃないと分かんないことってたくさんあるので、うん、あのぜひ沖縄県の中からカウンセラーをいっぱい育てたいというのが あります。で、まあ、じゃあそのカウンセラーを育てるための、まあ、時間であるとか費用であるとか、こういうところもそうなんですけれど、まずまあ、コロナを経て企業さんから の寄付であるとかっていうのがほとんどなくなってしまったっていう中での資金不足ですね、
はい、
ぜひ本当に聞いていてくださる大きな企業さん、中小企業の皆さん、経営者の方が子どもたちのために何かをしたいって思ってくださる方がいたら、いらっしゃったらぜひひまわりラボの方に寄付をしていただけると、うん、それがカウンセラーを育てたり子どもたちのためになったりとかっていう形で沖縄県の中に還元されていくので、そういう何て言うでしょう、温かいお心をいただけると本当に助かるなというふうに思います。
そうですね、はい、本当に活動これ別に営利目的じゃないですからね、うんうん、どこからも LINE1 件相談乗ったら1000円もらうとかじゃないですから本当に。だけど社会的責任ですよね、うん、地元の人たちがみんな健康で健やかにいられるから、うん、企業は商売もうまくいくわけで、うん、社会的責任というか、でそういった活動って企業でするのはやっぱり難しい、
うん、
だからそういうところに、力を使ってくれている、活動してくれている、どうか特定非営利活動法人ひまわりラボさんにそういった寄付などのお力いただければと。
よろしくお願いいたします。
今話を聞いていて思ったんですけど、
はい、
LINE のカウンセラーの資格とかってもあるんですか。
はい、まあ、民間資格ですけどうち の養成講座で、はい、出しています。 LINE 心理カウンセラーという資格を出しております。
そしたら自分もそういうカウンセラーになりたいとかという人が、はい、じゃあ勉強しに行ったりとか、
はい、
人員として もう協力できるわけですね。
そうですね。
あ、素晴らしい、はい、あともう一つが、うん、子供絞ってるんですけど、
はい、
大人は、対象には入れないんですか。
ですね、実際に子どものみってやってるんですけど、大人から、はい、こう来ることも正直あります。で、大人の支援とか大人 の、 ちょっと救出的なところ、
はい、
ちょっとすごくこうちょっと病気が絡んでたりして、うん、その人たちを行政につなげたっていうことも実際にはあります、うん、
はい、
来てくださる方は拒まないんですけれど、うん、ただやっぱり子どもの相談を優先させたいっていうのは一つあります、はい、
う
ん、
そうだよ、
はい、
うん、もう聞いていて思ったのが、うん、僕はホームレス支援系の NPO に勤めているんですけども、はい、そのやっぱりそういう相談窓口っていうのが、うん、 あったらいいなと思ってて、今電話での窓口とかはあるんですけど、うん、やっぱり本当に困っていたりとかしんどい時って経済的に困っていたりとかすると、うん、電話代払えないんですよね、うん、だけど LINE とかインターネットだったらその辺のフリー Wi-Fi でつながれるわけですよね、うん、だからすごくいい取り組みだなと思っていて、うん、大人版があったらすごくいいよね。
いいですね、うん、
誰かね、
そこあの協力体制作ってやっていくことってできますよね、
うん、そうですね、多分やりたい団体とかいるけど、うん、同じようにそのカウンセリングの技術がないとかだったら、はいはい、なんか連携とか、もしかしたらひまわりラボさんがそういうのを、
はい、
講師っていうか教えていただくこともできたりとかするのかな、
う
ん、
そうですね、
すごくいいなと思って LINE、うん、が単純に、
はい、ありがとうございます、
うん、というわけで先ほどもですね、まあ、協力してほしいことの中で寄付っていうのがあったんですけれども、この番組ではいつも、今日今ラジオを聞いてて、あ、そうなんだ、自分も何か協力したいやって思った人のために、方法とかつながり方っていうのを紹介しているんですが、今回ひまわりラボさん、まあ、さっき言っていただいた寄付と、はい、カウンセラーの資格などをやってるというので、はい、その場合つながりたいと思ったらどんな風に連絡取ったらいいですか。
はい、インスタとかもやってるんですけれど、ひまわりラボと入れていただけると、
はい、
ウェブサイトにつながったりとかインスタとか出てきますので、そこからメッセージをいただいたり、ウェブサイト上、まあ、ホームページですねから、寄付のところにこう行けたりとか、うん、質問ができたりとかしますので、
はい、
気軽にもしちょっとしたご相談でも全然構わないので、ひまわりラボとひらがなで、打っていただけるとつながることができます、
はい、今実際に検索してみたら本当素敵なページが出てきたので、
ありがとうございます。
ぜひとも、で、あ、拠点はメカルにあるんですね。
そうなんです、はいはい、
こっちも僕近所なので今度は遊びに来たいなと思いますありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけで、今日はですね、沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄、最後にリスナーの皆さんに伝えたいことなどありますか。
はい、周りにいる子どもたちや困ってる人たち見つけたら、うん、ひまわりラボあるよって、うん、ひまわりラボって検索してごらんっていうふうに言っていただけると、うん、そのことがその子の救いになったりするので、
はい、
そんなことをやっていただけたら、一人でも子供が今夜泣かずに寝られることができるかなというふうに思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は特定非営利活動法人ひまわりラボから理事長の六本木佳代子さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。